コーツ、今日は子どもの教育、言語教育について。はい、皆さん元気ですか？朝ですよね。めっちゃ元気です。ちょっと最初コーツの声はちょっと詰まってしまいましたが、まあ朝ですからね、ちょっと詰まった感じになったけど、元気ですね。めっちゃ元気最近ある生徒さんがちょっとやる気がないみたいな、なんかちょっとなんかやる気が出ない、勉強だけじゃなくてやる気が出ないとか言ってたけど、僕の場合、まあ今日2杯目の朝のコーヒーと、チョコレート、もうすでに朝ごはんの後にコーヒーとチョコレート、すでに食べて、めっちゃ元気ですね。はい、まあこんなことを多くの人には勧めたくないですけどね。コーヒーとチョコレートでめっちゃ元気になりますよと。まあ時代が違えばちょっとあれでしょ、これはなんかこう悪いものっていう感じですよね。結構昔多分悪いものだったかもしれない。コーヒーとかチョコレートはちょっとまあ子供とかは食べられない、飲めないね、一部の貴族だけのものみたいなね。でもしかすると未来になると同じようにもうすでにね、カフェインは取りませんとか、砂糖は食べませんみたいな人が多くて、まあまあご自由にどうぞという感じですが、まあ僕はね、コーヒーとチョコレート、これね結構みんな違う人たちなんですよね。例えばある人たちはアルコールをもう絶対飲まないし、まあいろいろな理由があって、まあ宗教的な理由の人はちょっとまあそれぞれの選択じゃないかもしれないのであれですが、まあそういう人がいるでしょう。例えば、ああ先生、僕はアルコールは絶対に飲みたくありませんと。でもそういう人は大抵の場合コーヒーが好きなんですよね。そして逆にね、なんか例えばコーヒーはやめましたとか言って、でも酒はまだ飲んでたりとか、じゃあたまにね、酒もコーヒーもやめました、でも大体そういう人は甘いものが好き、何かありますよね、人間何か、まあ弱みっていうね、弱いところがと、まあ、そういう言い方をすることもあるけど、僕はそこまでね、ストリクトになる必要はないと思いますよ。僕はね、他の人はいいです。自由です。どこまででもストリクトになってください。でも僕は違うね。僕は享楽的、快楽的に生きる側面も人間としては持っていていいと思いますからね。いわゆる欲ですね。欲。ああコーヒー飲みたい、ああ酒が飲みたい、ああチョコレート食べたい、いいじゃないですか、人間らしくて、あれをしたい、これをしたい、あれをやりたい。でもね、欲というのはなんか例えばああパチンコしたいとか、まあそういう欲もあるけど、例えばね、ああありがとうと言われたいとかね、僕の場合結構そうですね、先生いつもありがとうとか、ポッドキャストいつもありがとうございますと言われると、まあこれはまあ快感ですよね。もうプレジャーですよね。嬉しいですね。気持ちがいいですよね。でそのために話し続ける、そのためにポッドキャストを続ける、まあこれも言ってみれば自分の快楽のためやってることですよ。ありがとうと言われることが好きだからね、人を助けて感謝されることが好きですからね。まあまあまあまあまあ、結局自分のためにやってるわけです。はい。まあ誰もありがとうと言わなくなってもまあいいんですよね。自分が気持ちがいいからね。まあ確かにそれはそう。ありがとうと言われるためだけにはやってないです。そもそもポッドキャストを撮ることが好きだからね。こうやってコーヒーを飲みながら、チョコレート食べながら、冬の朝に、まあ、朝といってももう9時ぐらいですけど、ポッドキャストを撮るこの喜び、これは本当に生きている喜びと言ってもいい、 ちょっと言い過ぎかな。まあまあまあ、いやいや本当に本当に。今日のトピックですね。今日のトピックは子どもの言語教育について話したいと思います。
僕の子供は基本的に日本語を話して、でスペイン語と英語が話せるようになればいいなと思っているわけで、頑張ってます。頑張ってる気持ちはないけど、そのやってます。でもたくさんの国ではね、その英語を勉強してるわけです、子どもたちというのは。日本でもで、そのヨーロッパで僕の生徒さんたちね、ヨーロッパの東の方の生徒さんたち、例えばポーランドとかウクライナの生徒もいるし、クロアチアとかね、ちょっとやや東側の生徒とか、もちろんスカンジナビアの生徒ももちろんそうですけど、子供の時から英語をしっかりやってるんですよね。で、生徒さんたちいつも言いますね、僕は英語はあんまり問題なかったんでみたいな。でそれってやっぱりすごく便利というか、めっちゃいいですよね。なぜかというとね、僕もそうだし、僕の甥っ子今17歳ですけど、どれだけ英語の勉強に時間を使ってるかと。たくさんの国でそうだと思う。韓国とか中国とか、アジアの国は多いね、英語教育結構なんかすごいですよ、もう熱が。でもね、正直言ってもう16歳17歳18歳とかでめちゃめちゃ勉強するぐらいだったら、やっぱり子供の時からやってた方がいいんですよね。じゃあ子供の時からどういうふうに言語を勉強するかというと、やっぱりたくさんのインプットですよね。例えば子供にね、子供が例えばテレビ見たいと言いますよね。そしたら、テレビ見てもいいけど、テレビそのアニメとかね、アニメシリーズ見てもいいけど英語じゃないとダメとかね。日本人だったら、日本人の子供が例えば、映画が見たいとか、パパクレヨンしんちゃんが見たいとかね、いいよいいけど英語で見ましょうとか。クレヨンしんちゃんは英語版はあるのかな、ありますよね、あると思う、探せば。とにかく僕の子供はスペインでドラえもんをずっとスペイン語で2週間見てたらかなり良くなりました、わかるようになった。だからやっぱそういうなんか勉強じゃないような勉強を子供の時からずっとさせるっていうのがとてもいいですよね。そして多分その東ヨーロッパや北ヨーロッパの人たちは結構そういうふうに勉強してるんですね。最近では多分南ヨーロッパの、イタリアとかね、スペインはね、でもやっぱり英語教育がちょっと日本っぽいっていうか、その英語の教育のためには、基本的には英語のクラスに行って、そこに外国人の先生がいて1週間に1回なんか歌ったりみたいな、やっぱり十分じゃないですよね。基本的には家ですよ。そしてたくさんのインプットなんで、やっぱりアニメとかを英語でずっと見せるっていう方が、プラスね、それとプラス学校に行ってみんなでこう英語で話したり歌ったりっていうのはいいと思うけど、やっぱり1週間に1回40分とかのクラス十分じゃないですよね。それが悪いと言ってるわけじゃないけど、基本的にインプットって毎日1時間以上はしないといけないから、アニメとかが便利ですよね。シリーズはたくさんあるからね。スペイン語でドラえもん見てたら僕も分かるようになりましたからね。かなりこんな効果的なものっていうのはポッドキャストとか、それぐらいしかないですよね。ポッドキャストか、そのシリーズか。で、子供がポッドキャストを聞くっていうのはちょっと難しいと思うんで、シリーズ、アニメシリーズを見るっていうのはとても便利ですよね。で、その子供たちがそうやってこう、英語を まあ学んでる、まあ例えばまあじゃあイギリスとかアメリカとかオーストラリアとかその英語がネイティブの国はじゃあどうするっていうと、まあスペイン語とかやってるでしょ。でもね、まあ僕の生徒さんとかもそうだけど、例えばアメリカ人の人で、まあ彼や彼女もスペイン語はまあ全然話せないわけですよ。全然わかんないわけですよ。で、まあその日本語は話せるんですね。僕の生徒さんたちみんな日本語は話せるからね。で、そういう時に子供にね、僕はね、子供に日本語を話してもいいと思うんです。で、そうするとこういう議論が起こる。でも先生、僕の発音はそのネイティブじゃないから、それはちょっとこう子供の勉強にとってどうなんですかねみたいな。で、ここで考えてみましょう。まあそのいわゆるそのピッチアクセントとか、そのいろいろな、まあ、文法の間違いとかね。で、そういうのを気にして、全然その子供に教えないっていうのは、僕はねちょっとナンセンスだと思う。まあなぜかというとね、例えばですよ、ギター、僕の子供が最近ギターを弾きたいというので、僕は少しずつ教えてるんですけど、ちょっと待ってね、そのちょっと待ってください、僕のギターってプロですかって言うと、全然プロでも何でもないわけですよ。で、最近ずっと弾いてなかったからめっちゃ下手になってるしね、子供にね、これがチョーキングだ、キュイーンとか、これがアルペジオだ、テカテカテカテカとか、めっちゃ遅い、テンテンテンテンテンテンテンとかね、それぐらいでやってて、まあ子供はほうほうほう、これがアルペジオかとか、これがチョーキングザ、キュイーンとか、キュイーンキュイーンキュイーンキュイーンとかやってるんですけど、まあ例えばこれが一音チョーキングだ、これが半音チョーキングだとかね、で、これがコードだ、いろんなコードがあってとか、コードちょっと間違ってたりするしね。で、それでいいじゃないですか、そもそも。そんなもんでしょ。お母さん、まあお父さんでもいい、両親が例えば子供にね、料理を教えるでしょ。この前僕の奥さんが子供に卵焼きを教えてた、ね、オムレツの作り方。でも奥さんプロじゃないですよ。しかも目の前でちょっと失敗してたしね、子供の目の前で。いいんですよ、それで。だからそういうふうに考えると、じゃあ生徒さんがね、僕の生徒さんとか、まあ皆さんがですよ、皆さんが日本語を自分の子供に教える、その例えば、あ、猫がいるねとか、犬がいるね、おいでおいで、こっち来い、こっち来てとか、言ってて可愛いねとかね、それが、まあ、例えば少しそのピッチアクセントが、そのまあ僕はその言葉を使いたくないけど、正解、ね、正しい、ね、正しいとかね、その言葉が嫌ですね、その正しいアクセントって、この表現を使いたくないけど、まあ、正しいアクセント、一般的に思われている、まあ、日本人の東京の、アクセントじゃないとしても全然問題ないです。僕はジミヘンドリックスじゃないしね、ていうかそもそもジミヘンドリックスのギターの弾き方がユニークすぎて、 あれ左利き用のギターを右で弾いてますからね、弦を張り替えて、で、それがそのいわゆるギターのもう神様と言われるような人のスタイルですよ、言ってみれば、ロックギターのね。だからなんていうかな、その正しいとかそういうアイデアがどっから来ましたかと。言語って他のものと同じでしょ、表現ですよね。で、表現にはいろんなスタイルがあって、いろんなアクセントがあって、それでそのパーソナリティを出してるわけですよ。外国人の人が話す日本語が外国人の日本語じゃなくて日本人の日本語だったら、それはむしろ違和感がありますよね。僕の奥さんがまあいきなりね、まあ、まあいきなりというか、まあ勉強しまくって、まあ東京生まれ東京育ちみたいな日本語になったら、ちょっとね違和感がありますよね。あなたはハーフじゃないよね、でいつから日本にいますかみたいなね、ちょっとこう怪しまれるんですよね。あなたはどこかの国のスパイですか、日本語がうますぎますみたいなね、 日本語が上手すぎることがそのちょっと違和感が出るでしょ。っていうことは自然っていうのはどういうことかっていうと、奥さんはやっぱり少しその間違えたりスペイン人っぽいあのアクセントがあったり、それで全然問題ないっていうか、まあそれがむしろあの問題を少なくしますよね。あのコミュニケーションってそんなもんです。あの大阪の人が大阪アクセントがあるっていうのはかなり自然なことで、大阪の人が、まあ、東京アクセントがあると、あ、東京に長いんですかっていうふうになりますよね。いや僕は東京に住んだことありませんっていうと、嘘ついてるっていうふうにこう疑われますよね。だからなんていうかな、まあ言ってみればいいんですよ、そのままで、ね、あるがままで、レッド言って B、あるがままでいいんです。まあ日本語初級者だったら日本語初級者として、日本語中級者だったら中級者として、僕がねスペイン語を話すと子供がちょっと笑ったりしてたんです、前で。今それはなくなった。子供は理解しました。やっぱりなんていうか、言語はいろんなレベルがあって、しかもまあレベルというかいろんなその種類があると、いろんな状態があると。でパピのスペイン語はマミのスペイン語とは違うけど、それでいいというふうに子供は理解して、その僕のスペイン語を笑ったりすることはない。もちろん僕も子供のスペイン語を笑ったりすることはない。これが家族のルールになってますね。奥さんの日本語を笑ったりしない。言語っていうのはいろんなタイプがあって、それでいいと。でこれは本当に何て言うかな、いい、このいくらその学校の授業として言語を学ぶでも、こういうことって教えられないし、こういう経験もないわけですね。でなんかその僕がポッドキャストで皆さんに伝えたいことは、その言語の上達とかそれだけではなくて、このおおらかな学習者、まあ学習者というか、まあ学習者ですね、学習者や人々、世界中の人々がいろいろな言語でどのレベルにもかかわらず、優しくね、みんながこう待って聞いて、そういう世界なんですよ。お互いを理解しようとする態度で、その反対にあるのが今の言語学習のメインストリーム のスタイルですよね。例えば少しでも間違ったら訂正する、間違ったらそれを正すで、テストをして少しでも間違ったら、まあ罰ね。でその合格失格、そういうのがあって、で間違った人はバカみたいな、まあ大学にも行けないと。英語のテストをして合格しなければ高校に行けない、大学に行けない、で合格したら仕事があるとか、なんていうの、言語のその一番悪い方法を、なんていうかな、言語って何のためですかと。で僕はもう言語っていうのはこの言ってみればね、ちょっと大きく言い過ぎかもしれないけど、言ってみれば世界平和のためのコードです。これは人間と人間がね、コミュニケーションを取るためのものですよ。でそれを突き詰めていけば平和につながります。やっぱり誤解がないようにね、そのまあだからでも、まあ、誤解ってなぜ起こるかっていうと、やっぱりコミュニケーションが足りないんですよね。コミュニケーションが足りないから誤解が起こるんで、そのいわゆるずっと話し続ければ必ず理解できるんです。で話すことをやめて戦うことを選んだら、それは戦争ですよね。人を殺すことですね。でもそれで何が生まれてますかっていうと、もっと大きい誤解が生まれていって、まあまあまあ、とにかくですよ、まあ子供たちに言語を教える、やってください。で自分が話せない言語は、まあそのアニメを見せたりで、自分が話せる言語であれば、 その自分のレベルがどれくらいであっても、なんかそれを子供にね伝える。でパパの日本語はその完璧じゃないけど、でもパパだって頑張ってるんだよと、でそれでいいんだよと、まあ、そういう態度、そういう哲学、そういう価値観、そういうのを言語と一緒に教えてあげていってほしいなと思います。それではまたね。